成28年度新潟大学ラジオ公開講座、元気に長生き、腎臓は大切なパートナー。毎週日曜日のこの時間、6回にわたりまして、平成28年度新潟大学ラジオ公開講座をお送りしています。今日6回目のテーマは生活習慣と腎臓病です。この放送は新潟大学の企画、BSN 新潟放送制作でお送りいたします。皆さんこんにちは、小野沢優子です。今日のテーマは生活習慣と腎臓病です。ご出演の先生ご紹介いたします。新潟大学大学院医師学総合研究科機能分子医学講座特任教授、斉藤明彦先生です。斉藤先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先生はどういった研究を今なさってるんですか？
はい、私は慢性腎臓病や、それから急性腎臓病ともあるんですけども、はい、そのいろんなその腎臓病がどのように発症し、それから進行していくのかという、メカニズムの研究や、それを予防したり治療したりするためにはどういうことが必要かと、はい、そういった研究をしております。
はい、さあその研究のお話は後ほど少ししていただきますが、
はい、
今日のテーマが生活習慣と腎臓病というものです。はい、生活習慣病という言葉も私たちはよく聞くようになっていますが、
はい、
生活習慣病と言われるものは、はい、まずどんな病気があるんですか？
はい、まず代表的な病気は糖尿病です。それから、高血圧、脂質異常、それからそのようなものを合わせ持つメタボリックシンドロームというものも最近非常に注目されておりますが、はい、そういったものが代表的な、疾患ということになります。
その病気と腎臓病との関係というのはどういうところにありますか？
はい、それらの生活習慣病から、腎臓が、障害を受けるということが分かっておりまして、今腎臓病が悪くなって透析に導入される患者さんの多くは、最も原因として多いものがその生活習慣病、特に糖尿病から腎臓が悪くなるということが言えると思います。
高血圧からもあるんですね。
そうですね、高血圧を基盤とした、動脈硬化、そういったものからも腎臓が悪くなりまして、そのような原因は昔はそれほど多くなかったんですが、高齢化の影響もありますけれども、だんだん増えているということであります。
昔よりも増えている、高齢化の影響以外のことではどういうことが考えられますか？
やはりそうですね、やっぱ糖尿病が一番の今原因です。少しずつ頭打ちにはなってきてはいるんですけれども、やはりまだ日本でもそれから世界でも透析導入の原因疾患としては糖尿病性腎症と言っておりますが、一番重要な原因疾患となってます。
病気、腎臓病ですよって言われた方にとってはできるだけ透析をしないで暮らしていたいと思われる方多いと思うんですけど、先生そのどのようにしたら透析に行かずに、こう腎臓をケアしていくことができるんでしょうか？
そうですね、特に糖尿病ですと血糖値の管理というのは大事です。それから糖尿病の患者さんも血圧が高くなることが多いですので、血圧の管理、それからコレステロールとか脂質の管理、これはやっぱり腎臓を守るための三本柱と言われています。でそのためには生活習慣を改善するとか、それから適切な薬物療法を行うとか、そういうことが大事ですし、また今後また新しい研究も進んでおりまして、そういったものを、そういったその進行を食い止めるための新しい手立てもこれからどんどん開発されると思います。
では一つずつ伺いたいんですが、その生活習慣を改める、これはどのようにしたら一番いいですか？
そうですね、まずは食習慣の改善が大事だと思います。一般的には塩分を控えるとか、それから適切なカロリーを摂取する、 バランスよくいろんな栄養素を取る、うん、3食取って、それから寝る前には余分なカロリーを取らないとか、うん、ごくごく基本的なことが大事だと思います。
寝る前はどのぐらい前に食べ終わればいいんでしょうか。
そうですね、なかなか難しい、お忙しい方々もおられると思いますが、理想的にはやっぱり 2,3 時間は置いて、胃を休めてからお休みになれるのが一番いいと思います、
うん、朝昼晩3食食べた方が、
はい、やはり1食でも抜きますと次の食事にこういわゆるドカ食いといいますか、たくさん取ったりすることもありますので、血糖値の変動を極力こうなだらかにさせるという意味では3食取ることが、はい、重要かと思います。
よく1食1食の間をもっと時間空けましょうって言われたりしますが、
そうですね、それが大事、
これはどのぐらい空けたらいいんですか。
まあ3食となると、うん、まあある程度朝ごはん食べてお昼食べて晩ごはん、まあ、それなりの数時間は必然的に空けると思いますが、例えばあまり夜遅くに食べることが予想される場合は、一度そのカロリーをどこかで取っておいて、夜にはあまり例えば重いカロリーの高いものをなるべく控えるような、そういう工夫をされている方もおられると思います。
その人その人の生活の中で調節をしていくということですね。
その人の生活の中に応じた、うん、食生活を身につけていただきたいと思います。
私たち生まれてから、まあ、ずっとこう内臓は働いててくれるわけですけれど、
はい、
だからこそたまには休ませた方がいいんだよっていうので、
はい、
3日ぐらい断食しましょうっていうようなことも聞くことがあるんですが、
はいはい、そうですね、いろんな考え方はあると思うんですけれども、うん、あまり極端な食生活のですね、揺さぶりといいますか、はい、変動はやはり控えた方がいいと思います。特に病気をお持ちの方、特に糖尿病とかですね、はい、高血圧とかそういう方々はやはり3食きちんと平均的に召し上がってバランスを整えるということが基本かと思います、う
ん、栄養のバランス、これが大事なんですね。
そうですね、
はい、そして食べる時間も自分なりに工夫をして、そうですね、あまり遅くは食べない、はい、いうことですね。
そうですね、
逆に今若い方で非常に食を抑えている、はい、ダイエット、はい、もう本当にモデル体型といいますか、はい、それを目指しているという若い女性もいらっしゃるようですけど、
はいはい、
それについては先生どう思われますか。
はい、特に若い女性で最近その、極端な痩せ願望というものが問題となっております、うん、それは腎臓を含めて体のいろんな臓器の発達や、成長に非常に、まあ、危惧されておりまして、やはり適切なカロリーの摂取、栄養のバランスというものが重要かと思います。
例えば腎臓の成長というのは、
はい、
腎臓、まあ、握り拳大と、はい、が2個っていうふうに聞いてるんですけれど、
はいはいはい、
生まれた時からその大きさではないですよね。
そうですね、生まれた時はもっと小さい腎臓なんですけれども、はい、うん、先ほども申し上げましたそのネフロンという、うん、腎臓の中に100万個前後あるその基本単位が生まれた時にその数は決まってるんですが、成長の過程でそれがネフロンも長くなって成長していきます。ですからその20歳くらいまでの成長期に、うん、栄養不足になりますと腎臓の成長にも影響が出てくる恐れがあると思います。それがその先の人生においても影響が出てきますので、やはり適切な栄養は確保していただきたいと思います、
うん、まあ、腎臓をちゃんと育てる、腎臓が大人になってから機能をしてくれるようになるためにも幼少期からの食事は大事と。
そうですね、
はい、
もちろん幼少期のその過剰な摂取も問題となっておりまして、うん、若い方の肥満やメタボや糖尿病も問題となっておりますので、うん、その両極端は避けるということが大事かと思います、う
ん、この腎臓なんですが、まあ、20歳ぐらいでこう腎臓が出来上がるっていうふうに考えていいですか。はい、
そうですね、
はい、
20代でほぼその人の腎臓が出来上がって、うん、きます。
その時にその腎臓の要は機能の強さといいますか良さといいますか、そういうのが個々人で決まってくるということですか。
そういうことです、はい、
それからその腎臓を私たちは、はい、まあ、これは元気に長生き、腎臓は大切なパートナーということですから、す、ね、はいはい、大切なパートナーとして腎臓とこう共に暮らしていくわけですが、
はい、
極端な食生活を取らずに生きていくわけですよね。
そうですね。
特にいたわった方がいいとか、こういうことを腎臓のためにはやった方がいいんですよっていうようなことは先生何かありますか？
そうですね、腎臓は非常に丈夫な臓器で、基本的には丈夫なんですけども、タンパク質、過剰なタンパク質の摂取とか、うん、もちろんその過剰な脂質の摂取とか、それから、まあ、あまり水分を取らないとか、まあ、そういったことは腎臓にダメージを与える原因にはなります、うん、ですから、まあ、極端な、食生活というのはやはり腎臓にも、負担をかけることにもなりますし、サプリメントとか、まあ、いろんな薬がその人に合う合わないもあって、うん、知らないうちに腎臓を障害するということも、まあ、あることも一つ念頭に置いておく必要があると思います。
腎臓が悲鳴を上げるというのはどういう症状でわかるんですか？
はい、はい、本当に腎臓が悪くなってきますと尿毒症というような症状が出て、だるいとか吐き気があるとか、もうフラフラするとか、いろんな症状が出てくるんですが、まあ、それはもう本当に末期の腎不全にならないと出てきません。ですから本当に腎臓が悪くなりかけの頃というのは症状がありませんので、これは定期検診等で、察知する必要があると思います。また血圧というものも一つ大事でして、血圧が高くなるということはその腎臓が悪くなりかけの一つの兆候でもありますので、その血圧が高い場合は腎臓の機能もよくチェックする必要があるかと思います。
じゃあ血圧を測るということも私たちの暮らしの中では大切なことなんですね。
はい、
ですね。
はい
はい。さあ、そして腎臓の先ほど薬物治療というようなお話がありましたけれども、はいはい、これはどういったことになりますか？
そうですね、今、腎臓を治す特効薬っていうのも残念ながらまだ開発されていないんですけれども、特にその糖尿病ですと血糖値を下げたり血圧を管理したりコレステロールを下げたりするというのは三本柱なんですが、それらは食生活や運動療法とか、そういう生活習慣の改善も大事なんですが、それでは足りない部分は薬物療法で補うことになります。でそれぞれ今血糖値血圧脂質を管理するいい薬がいろいろ出てますので、それはやっぱり適切に服用することが大事かと思います、
うん、そういう薬はどんどん開発されている段階ですか？
そうですね、新しい薬もいろいろ出てきてますし、はい、新しいそのきちんとしたエビデンスといいますか、うん、きちんとしたその臨床的な証拠も積み重なってきてますので、うん、そういった、エビデンス証拠に基づいて私たちも患者さんに処方しております、
うん、それは今はどんな薬が出てるんでしょうか？
血糖値を下げる薬ではですね、お口から飲む糖尿病血糖降下薬というものも昔に比べて非常に増えてきてまして、うん、いろんな薬を組み合わせて血糖管理ができるようになりました。でそれでも、血糖値が、管理できない場合はインシュリンを使ったり、その注射薬もあります、血圧治療や、脂質コレステロールの管理にも非常に良い薬がたくさん出てきておりますので、かなりそういったことは薬でカバーできるようになってきております、
うん、そういう薬の副作用で腎臓がちょっと疲れてしまうというようなことはないんですか？
はい、そうなんですね、腎臓を守るために行っている治療ではあるんですけれども、うん、中にはその薬の影響で逆にその腎臓に負担がかかったりすることもありますので、うん、どんな薬でもいろんな副作用はありますから、うん、薬を飲む場合は定期的にやはり血液検査尿検査を受けて、ちゃんと副作用がなくて効果が出ているかどうかは確認することが重要かと思います。
それは個人差もありますか？
個人差もありますね。はい、
まあ、腎臓の機能自体が個人差があって、
そうですね、はい、
そして生活習慣の中で腎臓がどれほどこう、まあ、悲鳴を上げているか、
はい、
で健やかに暮らしていられるかっていう、はいはい、その人の腎臓その人の体の中で随分違うわけですよね。
そうですね、やはりケースバイケースのことがありますので、一般的にはそういったことは大事なんですが、個々の患者さんで、うん、やっぱり個々の患者さんに応じた治療を進めていくということが大事かと思います、
は
い、
そうなりますとちょっとでも異常があった場合には、
はい、
病院を訪ねて、
そうですね、
はい、診断を受けた方がいいということですよね、
はいはいはい、
なんとなく今までも放送の中でもちょっと話があったんですけど、
はい、
タンパク尿が出ても、疲れてたからだって言って、そのままにしてしまうというようなケースがどうやらあるらしいんですが、
もっとも一時的にタンパク尿が出るということも、あるんですけれども、やはり持続的に出てくるということは、慢性腎臓病の兆候ですので、一度は専門のところで検査をしていただきたいと思います。
腎臓というものを例えば会社に例えると、
はい、
先生どんな風に。
そうですね、本当によく頑張っている優良企業に例えることができると思います。その中でネフロンという従業員が、100万人働いてると、思うんですけども、そういう頑張っている企業会社なんですけれども、疲れてくるとその従業員の中で、ちょっとこう会社を休む人が出てくると、残った従業員がその分頑張らなきゃいけなくなって、また負担がかかってくるというようなことに例えられるんじゃないかと思います。
そうしますと、そのネフロンが本当に健やかに仕事ができるように、私たちは生活習慣を考えていかなきゃいけないということですね。先生、そして先生が今主に研究をなさっているお話を少ししていただけますか。
はい、私は腎臓の中で、その腎臓病を引き起こす入り口となるような分子を研究しておりまして、メガリンというんですけれども、その分子を介して腎臓の中に、腎毒性の物質が取り込まれる一つの入り口となっているということを発見いたしました。ですから、その慢性腎臓病におきましても、あるいは急性腎障害という、急速に腎臓が悪くなってくるようなものにおきましても、その腎毒性の物質がメガリンを介して腎臓に取り込まれるということが、あるもんですから、そのメガリンを適度に、ブロックしたり、あるいは抑制したりして腎臓を休ませたり、腎毒性の物質から腎臓を守るというようなことが腎臓病の予防に役立つのではないか、あるいはそういったメガリンをおしっこの中で測ることによって、測定することによって腎臓病を早期発見することができるのではないかと、そういった研究を行っております。
先生、腎毒性というのは漢字ではどのように。
腎毒性ですね。
腎臓の毒ですね。
腎臓のに対して毒になるような物質という意味ですね。
それをそのメガリンが、
吸収して腎臓の細胞の中に蓄積させるという、そういう、メカニズムがあるということが最近分かってまいりました。
もともとそのメガリンというのは私たちの体の中にはあるんですか。
そうなんです。もともとありまして、もともとはおしっこの中にその栄養物が漏れ出ないようにリサイクル、再吸収して再び再活用させるために必要なものとして備わっているんですが、その腎臓を障害するような薬ですとか、いろんな、腎臓に毒性を持ったタンパク質ですとか、そういったものまでも一緒にその入り口から入ってくるということが分かりまして、そういう悪いものだけを選択的にブロックするとか、働きすぎのメガリンはちょっと、加減させてあげて、悪いものが相対的に入ってくる量を減らしてあげるとか、そういった方向が治療に役立つのではないかというような研究をしております。
そうすると、そのメガリンの特性をいい方向に生かしてくれば、腎臓病の入り口って言いますか、それが今もっとケアしなきゃいけないかもということが分かるっていうことですか。
そうですね。先ほど申しましたようにネフロンの数がもともと少ない方は、そういう負担がかかりやすいですので、そういう方を早期に見つけるために、応用したりとか、そういう方は特に、普通の方々よりもより気をつけた方がいいですよという注意喚起にもなるんだと思いますね。そういうふうになれたらいいなと思ってます。
これを先生が発見したのがいつですか。
私は二十数年前に、アメリカに留学した時に、このメガリンという分子を、その遺伝子を、取ってくるというようなプロジェクトに参加しまして、帰国してからもずっとこの一つこのメガリンという分子の研究を、続けてまいりました。
じゃあ今の先生の夢もお聞かせいただけますか。
そうですね、メガリン まあ、一つメガリンというものは一つの、材料なんですが、まあ、そういったものも活用しながら、腎臓病の早期発見、早期治療に生かして、患者さんがですね、一人でも透析に導入されないように、したいなということが私どもの夢です、
はい、あの透析までまだいかないですよっていう段階の腎臓病の患者さん、はい、ずっとそのままでいられるっていうことはできるんですよね。
そうなんです。それが、あのできるようになってきました、でも中にはまだいろんな今治療をやっていても進行してしまう方がおられるので、なんとかそういう方をまあ救いたいと、いうことが私たちの目標です。
はい、あの腎臓病に対して、まあ、生活習慣と腎臓病というテーマで今日は先生にお話ししていただきましたが、はいはい、あの20歳頃までに私たちの腎臓は育っていきます。
そうですね。
でその後あの私たちの生活習慣によって腎臓の様子は変わっていきます。
はい、
で気づいた時に生活習慣を改める、これはいくつになってやっても大丈夫ですか？
そうです。あの改めるのに遅すぎるってことはありませんので、いつでもそのチャンスはあります。
気づいた時に変えていくっていうことですね。その生活習慣こうやったらいいですよというようなことは例えば新潟大学のホームページなどにも掲載されていることはあるんですか？
そうですね、まあ、私たちの、まあ、部署等にもですね、その、あの研究の進捗も含めてですね、いろんなところで情報発信を、しておりますし、これからもしていきたいと思っております。
はいはい、さあ先生6回シリーズでお届けしてまいりました元気に長生き腎臓は大切なパートナーというテーマで、そして先生今回は生活習慣と腎臓病なんですが、ちょっとまとめていただけますか？
そうですね、腎臓は非常にあの私たちの体で大切な臓器なんですが、普段はその働きに気がつかないことが多いかと思います、ですからその異変があったときはなるべく早くに、察知するような早期発見早期治療が大事ですし、腎臓が長持ちするということが私たちの寿命を長持ちさせるということにも直結しますので、まあ、そういう意味でも、大切に腎臓をこれからも守っていくことが必要かと思っております。
はい、先生の生活習慣を教えてください。
そうですね、あの厳しい質問なんですけども、まあ、私もあの人にそういうことを申し上げるのはやはり自分でも何とかしなければいけないと肝に銘じて自分の生活習慣の改善に取り組んでいきたいと思います。
は
い、
例えば具体的にはどんなことなさってますか？
はい、あのそうですね、まあ、食習慣もなるべく気をつけたいと思っておりますし、あと運動ですね。忙しい時間ではあるんですがなるべく歩くことを心がけて、おります。
はい、どのぐらい歩いてらっしゃいますか？
ですね、30分ぐらい歩くことを週に2回くらいは少なくとも、2、3回でもですね、やりたいと思ってます。
毎日じゃなくてもいいんですね。
毎日じゃなくてもいいんですね、
歩けるときにちょっと歩くということですね。
そうなんですね、はい、
さあこの放送を今ラジオ聴きの皆さんこれからお昼ご飯かなと思いますが
はい、バランスよく、まあ、花八分といいますか、あの食べ過ぎ、それから、栄養を取りなさすぎも気をつけてください、
こう年齢と合わせた食べ方とか、量とありますか？
そうですね、その人の、そのもちろん糖尿病とかそういう病気にがある方はそれに基づいたやっぱりあの指導があると思いますが、一般的にはやっぱり本当に、あまりその極端な糖質制限とかはしない方がいいと思いますし、バランスよく本当にタンパク質、炭水化物、それから食物繊維とかビタミン類とかまんべんなく摂ることが大事だと思います。まあ、それから塩分を控えめにするということを心がけていただければと思います。
塩分控えめですよ皆さん、塩分を控えるために何か方法はありますか？
例えばあの塩を使う代わりに例えば酢を使うとか、少し辛味を使うとかいうような調味料の工夫もあの大事かと思います。
はい、そしてあの新潟県は美味しいお米がたくさん作られるんですけど、最近ご飯を食べないという方がいらっしゃるように聞くんですね。
はい、あの私たちはあのご飯に含まれるタンパク質の研究等もやっておりますが、あの結構体にいいものも含まれております、 もちろん腎臓病が悪くなるといろんなタンパク質を制限するということが必要になってくるんですけれども、うん、やはりご飯というのは 和食の基盤になってますし、和食ということがまあ世界遺産にも選ばれたということで、非常に健康には有意義な食事だと思います、うん、そういう意味ではご飯を基盤とした和食を見直すということ、それから地域の食文化を大切にすること、うん、それから季節の旬のものを大切にするということ、うんうん、そういったものがとても大事なんじゃないかなと思います。
そういう点では新潟にはたくさんおいしいものも、
その通りですね、
そして旬のものもありますもんね、はい、
その通りです。本当に新潟に生まれた幸せを感じております。
そうですか。バランスよく、
そうです、ね、
食べ過ぎないように、
そうです、
はいはい、バランスよく食べ過ぎないように、おいしいものを、旬のものを皆さん食べて、
はいはい、
生活習慣守っていきましょう。そして血圧測る、
そうですね、まあ、もちろん糖尿病の場合はその専門医や、うん、あるいは栄養士さんとタイアップして、その方に合った食事を守っていただく、それから腎臓病が悪くなりますと、
はい、
このカリウムだとか、うん、いろんな問題も出てきますので、うん、まあ、その腎臓機能に応じた食事のを守っていただけると、よろしいかと思います。
はい、先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
平成28年度新潟大学ラジオ公開講座、元気に長生き、腎臓は大切なパートナーと題してお届けしてまいりました。最終回の今日は生活習慣と腎臓病と題して、新潟大学大学院医師学総合研究科機能分子医学講座特任教授斉藤明彦先生にお話を伺ってまいりました。さて来週からですが、お口が支えるがん治療をテーマにお届けしてまいります。来週もぜひお聞きください。この放送は新潟大学の企画、 BSN 新潟放送制作でお送りいたしました。